ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
今日もご一緒に礼拝できることを嬉しく思います。お一人お一人が信仰の歩み、それぞれご自分のものとしてしっかりと受け取られ、またそれが豊かな実りを見ていくようにと願うものです。そのための助けになる教会でありたいとも願っています。私たちは今テモテへの手紙の6章を読み進めています。このテモテへの手紙というのは、パウロという宣教者がその伝道旅行の中で出会ったテモテ、彼を教会の指導者として託していくわけですけれども、そのテモテのことを思って書き送った手紙になります。彼にとってはマナ弟子のような、そんな存在に心を向けたとき、こう歩んでほしいという願いがにじみ出るような手紙になっています。この手紙を読みながら、私たちは自分自身の信仰の歩みについて受け取るべきことと合わせて、私たちにとっても大切な人、例えば子供たちであったり、孫たちであったり、信仰の友人であったり、仲間であったり、そういう人たちにこう歩んでほしいんだと伝えるため、語るため、そのことも覚えて受け取っていきたいと願っています。具体的なテーマは富というものです。私たちは富をどのようにして手に入れ、どのように用い、どのように扱っていくのでしょうか。またそのことをどういうものとしてこれからの人に伝えていくのでしょうか。先週お話ししたのは、金銭を愛することはあらゆる悪の根っこなんだということを見ました。もし私たちが金銭を愛すると、そのことで欲に使えることになり、様々な誘惑が、様々な滅びへの可能性が私たちに降りかかってしまう。だからあらゆるそういうことを避けて、満ち足りる心を伴う経験こそが私たちが大きな利益を受ける道なのだということを書いてありました。で、今日はその続きのところから、私たちが実際に何を追い求めて歩むのか、そのことをお話ししたいと思います。富ということを考えたときに、私たちは大抵それを労働の報酬として受けるということが大きいのではないかと思います。ある日突然わからないけれども、銀行の口座に大金が振り込まれていて、私は富むようになったっていう人はあんまりいないと思うんです。その時に私たちは、ではどういうふうに働き、どういうことの代価としてどんな見返りを受けようかということを様々に取捨選択していくことになりますね。私が学生時代にはアルバイトを選ぶという時に、こんなに分厚いアルバイトの情報誌をパラパラパラパラとめくりながら、どんな仕事がいいかなというふうに選んだものでした。そこには簡単な仕事の内容が書かれていて、時給が書かれていて、そしてその他の手当が書かれていて、勤務地が書いてあって、雇い主の名前が書いてある、そんなものでした。自分の能力や時間や関心や、そういったものと合わせてめくりながら、これでもないあれでもないと思って、ああこれがいいかなと思うところに丸をつけて、で電話をして履歴書を持って面接に行く、そんなことをしました。でもまあ今は随分と違うというふうに聞いています。そういえばそういうアルバイトの情報誌もだんだん見ることが少なくなりました。今日日曜日ですけれども、日曜日の新聞の折り込みには多くの求人が載っていた、そういうものからだんだんそれも分量が減ってきたように思います。今は自分のプロフィールをパソコンに打ち込んで、そして関心のあるところを選んで、そして自分の希望を打ち込むと、それに見合うものが出るとか出ないとか、そんな風にして選ぶと言います。そのまま自分の履歴書を オンラインで送って、そんな面接もできることでしょう。昔であれば、就職の窓口のところに行って、求人票をパラパラパラパラとめくったものですけれども、今はコンピューターの端末に向かって、さあ自分にぴったりのものは何だろうか。でも、選び方は違いますけれども、私たちが基本的に考えていることはあんまり変わらないでしょう。自分の能力、時間、関心、そういったものと、その見返りとしての報酬、様々な天秤にかけて私たちは職業を、金銭を得る手段を選ぼうとします。そのこと自体は当然良いことです。しかし、もしそれが金銭を愛して、その代価としての見返りを求めるとしたら、私たちは結局欲に使えて滅びを身に招く歩みに陥ってしまうわけですね。お金のことが第一になり、その仕事の、例えばあんまり良くない部分に目をつぶるとか、あるいはその中で人を蹴落とすとか、人を見下すとか、自分自身を大きく誇って見せるためにそのことを用いるとか、そういうことにだんだん自分が入っていくと、そのことが自分の身を滅ぼしていく。今日のところでは、それらのことは避けなさいと言われています。避けるという意味は、その道を進んでいかないようにという意味です。その道を進んでいる足を止めて、向きを変えて、その道から足を逆の方向に踏み出して、そこから遠ざかりなさいという意味です。むしろ熱心に求めなさいと書いてあります。熱心に求めるというのは、この行くべき道に足を進めるということです。それに沿って歩むということです。そこにしがみついて離れないという意味です。歩むべきでない道から、一刻も早く足を洗って、方向を転換して、歩むべき道にしがみついてでもそこをまっすぐに歩み通すように、それが避け、熱心に求めなさいということの意味です。では私たちは何を求めたらいいのでしょうか。どういうふうに歩むことを求めるのでしょうか。何に使え、どんな見返りを受けることが私たちの歩みなのでしょうか。今日読んでいただいたところ、少し順番が前後しながら進んでいきますが、13節のところから始めていきましょう。13節に、私はすべてのものに命を与える神とポンテオピラトに対して素晴らしい告白を持って明かしされたキリストイエスとの御前であなたに命じますと書かれています。パウロはテモテに命じているんです。その時に自分の願い、命令ではなくて、キリストの御前で、神の御前でこれを命じます。なぜなら、あなたが歩むのは私に対して歩むのではなくて、キリスト神に対して歩むのだから。私たちの歩みは、ただ人の前にどうこうというやりとりの中で生きているだけのものではありません。むしろ、キリストの前に、神の前に私たちの歩みは見られている。受け止められている。その中でどう歩むのか。そのヒントは、それぞれのキリスト、神をどのような言葉で飾っているか、そのことにヒントがあるでしょう。まず、キリストの方からご一緒に見ていきます。ポンテオピラトに対して素晴らしい告白を持って明かしされたキリストイエス。ポンテオピラトというのは、先ほど使徒信条の中でも私たちは言葉を口にしましたけれども、イエス・キリストが十字架にかけられた時の総督の名前です。イエス・キリストの命をどういうふうにするか、権限を持って裁くその人でした。キリストは十字架にかかる前の晩に弟子たちと一緒に最後の食事をしました。いわゆる最後の晩餐と言われる時です。そこで彼はこれから進んでいく 十字架があなた方のためのものだということを示した。そして食事の場を後にして、ゲッセマネの園というところに進んでいって祈りました。その時の祈りは、父なる神様、もしできることならこの苦しみの杯を私から取り除けてください。しかし、私の願いではなく、あなたの御心の通りになさってください。その祈りが終わった時に、キリストを捕らえに来た一団がいたのでした。剣を持って。キリストは捕らえられ、尋問の場に引いていかれます。様々な訴えがなされました。しかし、彼はそのことに一言もお答えになりませんでした。そして、その結果引かれていったのが、ポンテオ・ピラトのもとに。ピラトは、一連の戦を聞き、この人の評判を聞いた上で、こう問いかけました。あなたはユダヤ人の王なのか。この問いかけは二つの大きな意味合いがありました。一つは、ユダヤ的に言うと、あなたはユダヤ人の王なのか。神が送ったユダヤを救うための待望の救い主、メシアとしての王なのか。というんです。ダビデの子として、この民をもう一度復興させる、その権限を持って神のもとから使わされた方なのか。もう一つの意味合いは、ローマ的な意味合いです。それは、あなたはユダヤ人の王なのか。ユダヤの民を率いて、ローマの皇帝に反旗を翻す、その王なのか。この二つの問いかけ。それに対して、キリストは、その通りですとお答えになったんです。これがここで言う、ポンテオピラトに対して素晴らしい告白を持って明かしされたということの中身です。しかしその通りですという答えは一体何を彼の身に招いたでしょうか。この答えによって彼は何も得をしなかったんです。ローマ的に言えば、皇帝に反旗を翻すユダヤ人の王だということになれば、それは処罰の対象になる。ユダヤ的に言えば、私こそはキリストであると言ったとき、何をあなたはそんなことを軽々しく言うのか、神を冒涜している。そのことのゆえに、彼は十字架につけられていきます。ピラトは民に問いかけました。この祭りの慣例で一人の人が釈放される。あなた方は誰を釈放してほしいのか。すでに捕らえられている極悪犯罪人として、バラバを釈放してほしいのか。それとも今捕らえられているこのユダヤ人の王と言われる方なのか。民は答えました。バラバを釈放しろ。十字架につけろ、キリスト。キリストはそれから、十字架に渡され、その犯罪人たちの両脇にして、中央に十字架に掲げられて、この世での命を閉じていきました。しかし、三日の後に、墓に葬られたこの方は、蘇った。弟子たちに姿を現し、多くの人々に姿を現し、その見ている前で天に上げられていった。一つの約束を残して、やがて私はもう一度来る。その時に、この十字架と復活によって開かれた救いの道を完成する。そうして天に上げられていった。このお方はポンテオピラトの前で、ご自分の歩むべき道を命と引き換え、命を投げ打ってでも、ここに私は歩むのだと、貫いた姿でした。あなたも、それに習って歩んでいるのではないか、と、手元に進められているのです。おそらく安守の時でしょう。彼が教会の働きを始める時でしょう。私はこれから、神様の御用のために歩みます。そう告白をし、 王国の商人たちの前でそう約束をして彼は歩み始めていきました。そのことは彼にもちろん良いことも約束したでしょうけれども、試練や困難もまた降って湧いてくるところでした。それでもなお私は、だからテモテ、その約束の、その制約の、そのキリストのモデルに習って、あなたはこのような歩み通すんだ。さらに、ここには、命を与える神と記されています。命を与える神。この後のところを見ると、命を与える神について、その属性を紹介し、称えられていきます。少し見てみましょう。15節の後半から。神は祝福に満ちた唯一の主権者。神は祝福に満ちた唯一の主権者である。主権者というのは、そのことを治める支配者という意味です。そのことに対して絶対の権限を持ち、そのことの管理一切を託され、そのことは私の責任ですと言い得る人のことです。すべてのものの唯一の主権者である。しかもそれは祝福に満ちている。このお方は良いもので治める方だというんです。良いものを願ってやまず私たちに関わってくださるというんです。私たちに祝福を与え、私たちを祝福に導き、その救いを完成される。祝福に満ちた唯一の主権者。そのことは、王の王、主の主という言葉でさらに補強されます。世には数多く王と言われる人がいるでしょう。国々には強大な王も立ったことです。しかし、その人間の王の何をどう比べても、そこに並べられる方ではない。王の王である方。世には主と言われる人がたくさんいるでしょう。指導者であれ、リーダーであれ、主と言われる人であり、主人と言われる人です。しかし、その人間のどれをどう並べても、そこに比較される類ではない、主の主であられる方。王の王、主である方。このお方が唯一の主権者であり、祝福に満ちておられる。そして私たちに、関わっているというんです。私たちの歩みを治めるというんです。私たちの歩みに責任を持ってくださるというんです。ここに祝福が満ちているとあります。その祝福に満ちた神の私たちに対する関わり、そのことを思い浮かべるとき、どれほどの祝福だと考えることができるでしょうか。神様は私たちに祝福を注ぐというとき、どんな風に注がれるんでしょうか。スポイトを持ってきて、天からポツンと一滴、どこの誰に当たるか、宝くじのような祝福を私たちの地に降らせているのでしょうか。あるいは、浄土のようなもので持ってきて、今日はこっちの方にさ、今日はこっちの方にさ、そんな風に祝福を注いでいるのでしょうか。神の祝福に満ちたと言われる時の満ちたという意味は、神ご自身から満ち満ち溢れるという意味合いです。このお方の発する言葉、その向けられる眼差し、その手の伸ばされるところ、すべてにおいて祝福が満ち溢れているという意味です。それは天から私たちの上に降り注ぐものであり、
王のキリスト教会の礼拝メッセージを大洪水のように私たちをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nob@moksi.jp nobu.
さらに16節、ただ一人死のない方でありと紹介され、死というのは私たち人間が免れることのできない、しかし死のない方だと、それは永遠性を表します。世の初めを司り、そして始められたその歩みの中に 神ご自身の関わり、導きが衰えることもなく、変わることもなく、尽きることもなく、果てることもなく、ずっと変わらずに与えられ続け、そしてやがてそれが完成されていく。そこに至るまで一切を導かれる方。その神、永遠の神。そのお方については、近づくこともできない光の中に住まわれ。神の栄光の大きさ、人との大きな隔たりを表します。人が想像することもできないほどに、大きな、豊かな、まばゆい栄光の中に住まわれている方。人はそこに近づくことができず、誰も見たことがなく、見ることもできない。そんな人の想像を超えた、はるかに大きな満ち満ちた豊かさを持っておられる神が、命を与える。誰に？私たち一人一人、あなたに命を与えて生かしている。神の大きな大きな圧倒的な権威と栄光を持って、渾身の思いと愛情を込めてあなたの命を作り、生み、ここに置き、歩みを導く、あなたの命を司る神がいらっしゃる。手も手の歩みの中に、飯という言葉が使われていきます。飯。それは呼ばれるという関係です。私たちの命を作られた。私たちの名前を呼んで、あなたの名前を呼んで、あなたは私のものだとおっしゃる方です。あなたに私が備える歩みがあると、私を身元に呼んでくださる方です。あなたを捉え、あなたを手の内に入れて、あなたに備えた歩みを惜しみなく与える。あなたは名を呼ばれて神のものとされた歩みを生きるのだ。キリストに習ってそこに歩む歩み、神が与えた命に歩む歩み、それがあなたの歩みではないか。だから12節、信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。信仰の戦い、格闘技に例えるならば、相手が強くて、蹴落されて、勇気を失ってしまう時もあるかもしれません。ダメージが大きくて立ち上がれないと、そんな風に意気消沈する時もあるかもしれません。もはやタオルを投げて降参をしようと考える時だってあるでしょう。しかし、あなたに命を与え、キリストが歩まれたようにあなたを導く方は、あなたを最後の最後まで守り通す。だから勇敢に立ち上がって戦い続けなさい。競争に例えるならば、上り坂がきつくて、向かい風がきつくて、もう一歩も足が進まない、疲れた、私はここでダメだ、危険をしなければならない、あるいは後ろから来た人に抜かれた、前の人に一向に追いつかない、人と人との比較の中で自分自身の不甲斐なさに悩まされる、その中でもうこのレースはダメなのだ、神も私を見捨ててしまわれた、ゴールが待てど暮らせど見えてこない、一体どこまで走らなければならないのか、そう思った時に私の歩みは立ち止まり、うずくまり、逆戻りして、しかし、なお勇敢に走り抜きなさい。最後の最後まで走り抜きなさい。そして、あなた方は神の用意された永遠の命を受け取るのだ。その実際的な意味は、 ようやく最初に戻ってきますけれども、11節のところに6つの言葉で、これを熱心に追い求めなさいと言われているものが溢れてくる歩みになります。6つありますが、2つずつセットにして3つの並びにすると理解がしやすいでしょう。1つのセットは正しさと経験。正しさというのは神の正しさを表します。ひいては、神の正しさに沿ってふさわしく歩む私たちの正しい歩みのことです。経験というのは、信仰の歩みの中で実際に生まれ出てくる性質のこと、その行動のことを指します。私たちの歩みが、神様の義に沿ってまっすぐ正しい、ふさわしいものである。欲に惹かれて欲の支配の中にあったら私たちは正しいことができなくなっていくんです。なぜならば正しいこと、神様を求めるよりも自分のことが一番の基準になるので、そのために人を傷つけることや、また後先のことを考えない結果の上に自分を傷つけることや、そういったことを結局してしまう。しかし、神様にある歩み、私たちが導かれていくとき、私たちの実際の歩みも正しい、ふさわしいものとして神様の義に沿うものとなっていく。二番目のセットは信仰と忍耐。信仰は神様への信頼を表します。愛は神を愛する、人を愛すると言われているそうです。ここに私たちの心のありようということが問われてくるでしょう。あなたは何を土台にしていますか？あなたは何を一番の根拠にしていますか？あなたは何を目指していますか？あなたは何のために生きていますか？神様が私のためにという、そのことを信頼して、そこに土台を置いて、そこから生まれてくる神への思い、そこから生まれてくる人への思い、そのことに私の歩みが合わされていくことが一番の喜びだ。そういう心の内の性質のことを指しています。三つ目のセットは、忍耐と柔和です。どういうふうに歩んでいくのか。忍耐を持って、キリストの現れの時まで出てきていました。彼らは、それがいつ来るのかを約束されていたのではありません。来るということは約束されていました。しかし、いつということは誰にも知らないのだ。その中で彼は歩み続けなければならなかった。ゴールの見えない道を歩き続けなければならなかった。いつ最後の勝利の瞬間が訪れるのかわからない中でもがき続けなければならなかった。そこ、忍耐を持って、変わることなく、諦めることなく、そして柔和。柔和は、イライラしたりすることなく、ピリピリ人を緊張感に満ちたものでもなく、不安や恐れに苛まされるものでもなく、穏やかで柔和な歩み。私たちの実際の歩み、そういうもの、そこを熱心に求めて歩む。神にある命を生き、キリストの歩みを習っていくとき、私たちはこの正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を実際にこの身に宿して歩むようになっていくんだ。それを求めなさい。それがあなたの足を踏み入れるべき、熱心にすがりつくべき、そこに歩みを絶対に見失ってはいけない道なんだ。私たちはこのことを深く深く一番大切なこととして心に留めておきたいと思うのです。また、これからの方々に語り継いでもいきたいと願うんです。この一週間、おそらく多くの方々は目の前にあることに一喜一憂し、一つ一つのことにアクセスしながら、ようやく目の前にある歩みに一生懸命歩むことでしょう。それは私たちにとって大切なことであり、必要なことです。と同時に、さらに大きな 私自身の生かされている歩みをも覚えておきたいのです。神が私を生かしていらっしゃるという命に生かされていること。キリストが命を投げ打ってでも従い通されたその歩みを私も共にしているのだっていうこと。私たちの歩みが神ご自身の備えられるところに沿っていくものであること。そこには大きな希望があり、喜びがあり、忍耐が生まれ、柔和が与えられ、そこを歩み通していくことができるのだということ。目の前の一つのこと以上の意味を私たちは生きている存在なのだということ。この世の富がもたらされる報酬が、しかしそれをはるかに上回るもののために私たちは生きているのだということ。目には見えないけれども、それが私たちの歩みの最も大きな喜びであるのだということ。そのことに私たちの歩みが日々合わされていくように。そして感謝のことに、イエス・キリストにあって、私たちはすでにそのことを私の人生として受け取って歩み始めている。私たちが何か新たに獲得するものではなくと、すでにその歩みに導かれ歩み始めている。だからこそ勇敢に走り続けて最後まで導かれるものでありたいと願うんです。ご一緒に神様にある歩み、ここから歩み出してまいりましょう。そしてそのことがもたらす心の喜びを日々に受け取って、力に満たされて歩んでいきましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。